病医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の14回目、慢性胃炎と題して、国立河野台医療センター名誉院長上村直美さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は慢性胃炎ということで、昭和から今日に至るまでの流れをお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、以前は腹部お腹の症状がある場合に割としばしば慢性胃炎と言っておりましたが、それはどうだったんでしょうか。
そうですね、昔から日本の保険診療でやはり慢性胃炎といえば上腹部の症状から診断される、今では症候性胃炎ですね、症状から言われる、そういったもので、それはもう昔からずっと続いているもんだと思います。それがやはりだんだん次第にその症状から来る慢性胃炎と、内視鏡検査がだんだん発達して、今度は内視鏡で診断されるような形態的な胃炎と、それから生検して組織学的に本当の慢性胃炎ですね、慢性組織学的胃炎、この3つに分類されてきたわけであります。
はい、ただ、一般の環境医の先生なんかは、症候性ということでもやってたわけでしょうね。
そうですね、今でもやはりそれが分かりやすいというか、慢性胃炎といえば症状から来るものだというのがずっと続いていると思います。
はい、そういったことがあったわけですけど、ヘリコバクターピロリが発見されたことが、かなりその辺に影響を与えてきてるんでしょうか。
そうですね、やはり1983年にピロリ菌が発見されて報告されました。それでピロリ菌の感染によって本当の組織学的な胃炎、慢性胃炎というものが確立していったということだと思います。
これは発見がちょっと面白い経緯があったというふうに伺ってますけど。
そうですね、オーストラリアの病理のロビン・ウォーレン先生のところで、ウォーレン先生は、バクテリアがいるんじゃないかということを疑ってたわけですけど、で、研修医のマーシャル先生が1982年にやってきて、それで彼が偶然培養できたんですね。4日間ぐらいかかって培養ができて、それで彼は、それを、培養液を飲んで、急性胃炎になったわけです。それでもって彼の体で、ピロリ菌が炎症を起こすと、胃の中で炎症を起こすということを証明したと。いうふうなことで、非常に逸話的にはすごく面白いものであったわけです。
うん、はい、そういった論文が出て、先生などが、それに研究を加えていったということですけど、どんな形でいったんでしょうか。
私はもう最初はそのピロリ菌なんていうのは消化性潰瘍、胃潰瘍、準消化瘍、広島大学の一内科ですけれど、全く信じてなかったですね。海洋が感染症、ピロリ菌の感染によって起こるなんてことはありえないと、胃酸分泌が一番の影響を持つんだということで習ってきましたから。ただ私は1987年から89年にかけてアメリカに留学してたんですけど、当時向こうの先生にキャンピロバクター、当時キャンピロバクターと言ってましたけど、知ってるかと言われて、いや全く知らないというふうに答えたのを記憶してます。
そういった認識であったのが、先生がさらに研究を続けていくのはどういったことだったんでしょうか。
それはですね、留学から帰って、89年ですね、で、呉共済病院という病院に赴任したわけですけど、 当時は大学病院にはもう消化性潰瘍の患者さんが来ないと、胃がんの患者ばっかで、でもってクレー共済病院はすごくまだ潰瘍の方が多いんで、そこで調べてくれないかということで、まあいろんな検査をして、まあ臨床研究を始めたわけです。
うん、どんな形でやられたんでしょうか。
それはですね、やはり今ではもう常識になってるんですけど、いわゆる胃の中の全く正常な胃っていうのは、当時は異定性ポリープを有する方の胃は本当に胃酸分泌も正常、ガストリンチも正常、すべてが正常な胃であろうということが分かってました、広島では。で、まあ十二所潰瘍はその胃酸分泌がものすごく多い高酸の方であると。で、分化型の胃がん、日本人に多い分化型の胃がんというのは非常に酸化が低いという特徴を持ってまして、この3つを分類することが可能かどうかというのが一番なので、ピロリ菌の検査検討を始めたわけです。そうするとはっきり3つを分けることができたんです。そのピロリは異定性ポリープでは全く陰性であると。で、十二所潰瘍は強陽性であると。分化型の胃がんというのは、まあ、弱陽性というか、ピロリ菌が少ない状態になっているということが分かって、まあ、本当、その当時、今では到底できないことですけど、内視鏡をやる患者さんには全て、喉頭同意で生検をして、血液を採取させていただいて、うん、で、ピロリ菌の有無も調べて、ずっとフォローしたということを、記憶しております。
なるほど、まあ、そういった研究で、まあ、進んでいったということですが、胃がんとの関係をまた先生は追求されたわけですね。
そうですね、胃がんは偶然でしたね。最初はピロリ菌、私どもはやはり消化器内科としては、胃がんを早く見つけて内視鏡治療できるレベルで見つけるというのが一番重要だと思ってました。それでもって早期がんで見つかった人を内視鏡治療をやった後にまたがんができてくるんですね。それでもって胃潰瘍の方で除菌してみると、ものすごく胃の中がきれいになると。そうすると除菌すると胃がんが早く見つけることができるんじゃないかという理由で、ピロリ菌の除菌を早期がんの内視鏡治療後に除菌治療をやってみました。そうすると除菌治療をやってない人からは胃がんが出てくるけど、除菌治療をやってるとがんが出てきにくいということが分かって、というのが一つですね。それともう一つ、やはりピロリ菌が完全に陰性の人っていうのと、少しでも陽性な人を分けて10年間内視鏡でフォローしたときに、そのピロリ菌の陰性の人250数名からは一人も胃がんが出てこなかったということで、陽性の方からは約10年間で 5% ぐらいに胃がんが出てきまして、これ2001年にニューイングランドジャーナルに私どもは報告いたしました。
なるほど、まあ、そういうことでそのピロリ菌の炎症作用がそれに効いていたということなんでしょうか。
そうですね、ピロリ菌が弱気する炎症によって今ではもう遺伝子の変異が起こるということが分かっております。したがってピロリ菌が全く感染してない人はほとんど炎症がないんですね。まあ、その遺伝子の変異が重積しにくいということで、ピロリ菌が未感染、生まれつき陰性の方っていうのには胃がんがまずできにくい、ほとんど。それから突然変異で胃がんができてもなかなか粘膜の下層、いわゆる進行がんにならないんですね。うん、そういうことは最近ではもうほぼ分かってきております。
なるほど、そういうことでその、まあ、胃炎とがんとのつながりもあるということなんですけど、そのいわゆる元に戻りまして症候性胃炎で、その特段のそういった異常がない場合、今また別な言い方になっているということですね。
そうですね、症候性胃炎というのが、だからまあその結局欧米ではもう慢性胃炎といえば組織学的な胃炎であると。じゃあ症候性胃炎をどういうふうに言ったかというと、昔はノンアルサーディスペプシア、まあ非潰瘍性のっていうか症状があるやつ、それから1990年にですね、胃炎分類がシドニー分類という胃炎分類ではっきり組織学的な胃炎が確立してきて、症候性胃炎というのはファンクショナルディスペプシア、機能性ディスペプシアというふうに呼称されるようになっております。それが日本ではなかなか2013年までこの機能性ディスペプシアという病名は存在しなかったんで、保険診療所 やっと日の目を見たんですけど、やはり皆さん慢性胃炎が好きだから、患者さんにも慢性胃炎って言うと、あ、そうですね、というふうに納得してくださるから、まだまだ、慢性胃炎という言葉は生き残っていると思います。
はい。機能性ディスペプシアは、これ、それ特有の薬があるわけですね。
そうなんですね。機能性ディスペプシアという保険病名はなかったんですけど、2013年に初めてマコチアミドというお薬が臨床治験を行うときに、慢性胃炎ではなくて機能性ディスペプシアという病名でもって臨床治験を行ったんですね。それでもってプラセボに対して有用性が高いということで、初めてこの薬と一緒に機能性ディスペプシアという保険病名が確立したわけです。しかしながら、まあ、それがまだですね、なかなか認知されないというか、もう分かってるんだけど、この病名をつけて、それでアコチアミドを処方するということになると、非常に面倒くさいんですね。内視鏡をやらなきゃいけない。通常は内視鏡やらないですよね、慢性胃炎の、ね、っていうか症状の。だから、なかなか、まあ、学問と、その日常の一般の臨床には乖離があると、これはいろんな面であると思いますけど、これは一つの例だと思います。
はい、今日は慢性胃炎ということで、先生の、ピロリ菌の話も大変面白く伺わせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の14回目、慢性胃炎と題して、国立河野大医療センター名誉院長上村直美さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。